朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞の木田光です。本日は素敵なゲストをお迎えしています。テーマがですね、省エネというとちょっと我慢するようなイメージ私持ってたんですけども、我慢しない省エネっていうのがテーマになってます。ノンフィクションライターの高橋正樹さんです。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
高橋さんのこと簡単にご紹介しますと、著書に日本の SDGs それって本当にサステナブルっていう本があったり、ブログではエコハウスでの暮らしを発信されています。また、現在朝日新聞のサイト、2030SDGs で買えるで連載をされています。今日よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、もう一人がマーケティング戦略本部の藤田純さんです。よろしくお願いします。
はい、藤田です。よろしくお願いします。
断熱のことも今日はお話になっていくと思いますけども、早速高橋さんから今の日本の現状を教えていただけますか。
はい、今皆さん電気代とかガス代が高騰して支払いが、はい、こんなにっていうね、驚きがあると思います。それからちょっと今日は暖かいんですけども、今月先月とねすごい寒い日が続いたので、寒いんだけど暖房つけようかどうしようかみたいなね、葛藤をしてたりすると思うんですよ。はい、でそういう時にこう日本の家ってどうしても断熱性能が低いので、暖房をたくさん光熱費を使って温めるか、じゃあ省エネしようって言うととにかく我慢するかっていう、どっちかの選択になってしまうっていう問題があるんですね。それを断熱をちゃんと意識することで、ある程度両立できるようになるよっていうことがポイントになってきます。
そもそもその日本の家っていうのは寒いんですね。なんかそれをこう実感できてないというか、当たり前だったので生活してると気づきづらいんですけど。
そうですよね、冬は寒いのが当たり前で、なんかこたつでみかん食べてぬくもってみたいなイメージですよね。はい、でも実は世界の先進国、他の先進国ではそれは全然常識ではなくて、家の中ではもう全館暖房といって、どこの部屋に行っても大体20度以上あるっていうのが寒い国でも当たり前なんですね。
20度以上って結構暖かいですよね。
はい、でそれを日本 の, 今 の, 断熱が少ないレベルの家で全館暖房やるとすると、ものすごい光熱費がかかっちゃって、月何万円って払えないですよね。で他の、例えばドイツとか北欧とかっていう国々ではちゃんと断熱がされてるので、エネルギーを使ってもそれほど光熱費上がらないで維持できるっていうことになって、それぐらい差があるんだよっていうことになると思います。
で世界保健機構とか、世界保健機関ですね、 WHO とかは冬の最低室温として18度を推奨されてるそうですね。
はい、これはもう最低の気温で室温で、高齢者とかはもっと20度以上とかっていう基準があるんですけども、若い人でも全室18度以上に室温をしないとですね、健康に影響がある、ですよっていうことを強く勧告してるんですね。ですから健康問題を考えると、寒いのに我慢して暖房、省エネしてますっていうのは、日本だけでしか通用しない概念で、健康犠牲にしてエネルギーを使わないっていうのは、省エネとか節電とはこれから言わない時代になってくるということだと思います。
いや、藤田さんはいかがです？なんかこの室温とか普段気にされてました？
そうですね、うちは借家の一軒家なんですけど、結構古いんで寒い時は寒いんですけど、意外に1階っていうか下に降りてみんながいると、僕なんか一人暑くて、半袖とかいるんだけど、20度とかなったら汗かいてなんかすごい暑そうと思ったりもするんですけど、どうなんですかね。
20度暑いですか？
いやー、はい、結構今でもなんかみんな寒いっていう、なんか暑いとか言ってるんで、なんか一人合わないなって思って
意外とね、そう、寒さを感じづらい人っていうのが いるんですよ。それからあと高齢の方も、体のセンサーっていうのはちょっと、衰えてくるって言ったらあれですけども、ちょっと感度が鈍ってくるので、実際寒くてもそんな寒くないよっつってこうお風呂に 入って冬倒れるとかっていう、だから本人の感覚が全てではなくて、やはり体の中の血管とか細胞がこうダメージを受けてるってことは実際あるんですね。で、血管の収縮と膨張を繰り返して血圧がこう、まあ、激しく変動してヒートショックになってしまうとかっていうことも言われてるので、あの寒くないよ、18度以下でも全然大丈夫だよと本人は思ってる人は実は結構いるんですけど、うん、体はそうではない。
なるほど。
っていうことも
やばいですね、
あるんですよ。
はい、まあでも熱中症とかもそうだったりしますもんね。
はい、
全然暑くないみたいな感じで。
そうですね。うん、特にそのご年配の方はそのエアコンは贅沢だっていう感覚があるので、暑くても使わない習慣がついてしまってるんですけど、今はもう気候変動の影響もあって夏は40度になったりしますよね。そういう時に室内でエアコン使わないともう倒れてしまうっていうことも非常に危険な状況っていうのも増えています。だから本人たちは大丈夫だと思っていても、意外と気温の影響っていろいろ体にストレスになってたりするんだよということをやっぱり知ることも大事かなと思いますね。
昔のね、日本の家屋っていうか、まあ僕なんか父が京都だ、はい、昔の家だったんで、トイレがまあ外にあるっていうか、渡り廊下の途中に風呂とトイレがあって、めちゃくちゃ寒かったんですよ、冬とか。あんなの本当良くないですよ。
じゃあ一回外に出てトイレや風呂に行く、
ね。途中に中庭みたいのがあって、はい、そこがこう、繋がって向こうの部屋があるみたいな。一旦外なんです、そこは。なんかそういう作りだったじゃないですか、京都の昔の。
まあ、昔はね、まあ、汲み取り式だったりとかってするので、匂いが入ってこないよねってことで、家から離したという。部分はありますけど、
うん、今はまあでもそういうお家じゃなくても風呂場だけは寒いとか、うん、まあ、うちの実家そうなんですよね。なんかこう部分的にすごい寒い場所がお家の中でもあったりしますよね、
はい、特にやっぱり脱衣所、風呂場、トイレ、
はい、
ズボン脱いだり裸になる場所が日本の家で一番寒いって、なんかこうよく考えたら理不尽ですよね。それは病気になったり倒れたりするわっていう仕組みになってるので、すごく危ないんですよね。で、暖かい部屋から、20度ある部屋から急にこう10度ぐらい下がって脱衣所行って、うん、また寒いから余計熱いお湯を入れて40何度のお風呂に入ってて、はい、まあ、血圧の変動が激しくなって意識を失ってしまうっていう、こう原因にもなってるので、まあ、医師の方は最近ではそのヒートショックに気をつけましょうということで、脱衣所、風呂場にヒーターをつけて温めましょうとかっていうのを警告してるんですけど、はい、ただ断熱がされてない状態でそれをやってしまうと、うん、単にエネルギーが増えるだけになってしまいます、
うん、
で、断熱されてないのにどんどんその暖房冷房を使うと家の外に逃げていってしまう確率がものすごく高いんですね、はい、だから もったいない、
うん、
単に経済的にももったいないですし、うん、で、国レベルで考えてもそういうエネルギーって大半は化石燃料、海外から高いお金払って買ってきてる、うん、わけじゃないですか。それを国レベルでそういうことをしてると、わざわざ買ってきたエネルギーを捨ててるっていうことになってしまいますよね、う
んうん、で、改めて今日のキーワードの断熱ですけど、はい、漢字では、熱を断つと書きますよね、はい、こうどういう意味を持ってるんですか、
はい、イメージで言うと、まあ、今私もあのマイボトル持ってますけど、はい、あの魔法瓶の水筒をイメージしていただければいいと思うんですけど、うん、断熱っていうとどうしてもそのなんか冬は暖かいけど夏は暑いんじゃないかとかね、うんうん、誤解されがちなんですけど、そうではないんですよね。熱を断つ、外の熱が中に入ってこの影響を与えないようにするっていう仕組みなので、うん、まあ水筒でも熱いものを入れたらそれがずっと保つ、冷たいものは冷たいもので保つっていう仕組みになってると思うんですね、うんうん、だからまあそこをちゃんと断熱材を厚くすることで、外の外気の影響を受けにくくするっていう構造になっています。
うん、で、これまでですね、その日本の家は寒いってお話ありましたけど、はい、どうしてこんなことになってるんですか？はい、
まあその象徴の一つが、窓なんですよね。窓っていうのは家の中で一番エネルギーが出入りする場所で、うん、まあ、夏も冬も半分以上の熱が出入りしていると
半分も、
はい、言われるので、大事なんですけど、日本の住宅の窓って今までだいたいアルミじゃなかったですか、
うん、そうですね、うん、
はい、でアルミって、まあ、その前の鉄のサッシとかよりは全然いいんですけど、
うん、
ただ熱効率でいうとめちゃくちゃ熱伝導率が高い、もちろん金属ですから、うん、 高いので、ね、夏は暑くなるし冬は冷たくなるっていうことなんですね。アルミサッシが標準的に使われてきた国って先進国ではほぼ日本だけ。
あ、そうなんですね、
はい、僕もそれ知った時衝撃を受けたんですけど、窓ってこういうもんでしょって当たり前でしたよね。でも他の、あの先進国ヨーロッパとかアメリカとかでは樹脂製、が主流ですし、まあ、木製のものも使われるようになってきているという。
樹脂や木製だとだいぶ違うんですか、はい、その熱の逃げ方。
アルミに比べて熱伝導率は1000分の1以下。
1000分の1、
はい、ある意味私たちのアルミサッシの家は1000倍熱を通しやすくなっていると、もしくは家の中で暖房した熱が逃がしやすくなっている、そういうことになるんです。ですから、結露するじゃないですか日本の家だと冬はね、
いやまさにこの収録前に結露が大変という話を藤田さんとしていたんですよ。
だから日本のスーパーでは結露対策グッズホームセンターとかで、ね、いっぱい売ってますけど、でも例えばドイツの家では結露する窓の家なんか建てたら、まあ、家のオーナーとか作った工務店が訴えられて、はい、裁判で負けるぐらいの結露なんかしちゃダメに決まってるでしょ。そういうそれぐらい認識が違うんですよね。で結露が増えるってことはただこう拭くのがめんどくさいっていうだけじゃなくてカビが生えやすくなる、でカビが多いとダニが増えやすくなるので、まあ、健康の問題とかアレルギーとかにつながってくる、非常に深刻な問題だと言われてるんですね。
そうですね、まさにダニじゃないカビにまず悩まされてますもんね。
だそれを当たり前にしてきちゃったっていうのはすごく大きな問題で、やっぱりね、家みんなその車のこととか家電のこととかエネルギー効率とか気にするんですけど、家って多分人生で一番高いお値段をしてね、投資する買い物なんですけど、そこの効率とか断熱性能っていうのを気にせずにみんな買ってしまうってきたっていうのがね、非常に大きな問題で、工務店とか国とかもちゃんといいものを作って提供しなきゃいけないんですけど、消費者もちゃんと賢くなって自分たちの身を守るとか、お財布を守るとかってそういうところに直結する話なので、暮らしをね、その断熱を通じて家の性能を見直すことを通じて見直してほしいなと思ってます。
で、あの法律の方も実は大きく最近変わったということで、2022年の秋に大きな変化があったんですよね。
そうですね、2つ変化がありまして、うん、1つはそれまでは、どのレベル断熱性能の家を売っても問題なかったルールはなかったんですね、一応推奨の基準っていうのはあったんですけど、でもそれよりも低い基準、ほぼ無断熱の家で売ってヒートショックで人が倒れる危ないよねみたいなことが言われてる家でも売っても、そのハウスメーカーとか工務店を罰則する規定はなかったんです。
あ、最低ラインっていうのが決まってなかったんですか。
は
い、
でやっぱり欧米ではかなり前からそういう最低基準っていうのが決められていたので、そこもだいぶ遅れていたんですね。で2020年にその最低ラインを断熱等級4という、まあ、ちょっと専門用語ですけど、はい、そういう、レベルに決めよう、義務付けしようと言われてたんですけど、なぜか義務化が先送りされてしまって、できませんでした。それが2022年、去年に決まって、実際始まるのは2025年から新たに建てられる建物はその断熱等級4以上のものを作んなきゃいけない、そういうルールに変わったんですね。
今あるお家はその断熱等級4を満たしているものってどのぐらいあるんですか。
実際ですね、既存住宅の中では断熱等級4以上の建物が約1割程度と言われてるんですね。ですから、まあ9割近くの建物が、まあ、非常に寒い断熱レベルが低い建物で、しかもその3割4割ぐらいの建物は、断熱材が入ってないほぼ無断熱の家、床を剥いだらもう土地面みたいな、そういう家がたくさんあるということが言われてますね。
まあ、じゃあ今後その新築のお家に関しては変わっていきそうですね。
そうですね、25年から新たに建てる部分に関しては断熱等級4以上になるんですけど、断熱等級4っていうのは決してその世界的に見て高いレベルではないので、まあ、朝日新聞の、その SDGs のサイトに、まあ 断熱等級のランク付けみたいな話をちょっと、はい、紹介したんですけど、私としては断熱等級6以上必要かなと思ってます。それはその先ほど言った全館暖房をしてもそんなに光熱費が上がらないレベルの家という基準で、6以上というふうに考えてるんですけども、うん、断熱等級4は一応義務化のギリギリの水準だから立てていいんですけど、はい、それだとやっぱりすごくエネルギーを使わないとあったかく暮らせないっていうことになってますね。
今日のポッドキャスト気になるテーマだったけどネットで調べるにはどうすればいいのかな。
知りたいニュースをサクッと調べるなら朝日新聞デジタルで検索。
会員登録すれば5年分の記事をもっと深く読み込むこともできるよ。
指先一つでなるほど広がる
朝日新聞
で、まあ、新築以外にですねもう今あるお家でも住み続けるよという方も多いと思うんですけど、そういう場合ってどういう工夫ができたりするんですか。
はい、もちろん皆さん新しく家を買うっていうかことではないと思うので、はい、既存住宅をどうするかって非常に重要になってきます。で、まあ元々の断熱量がどれぐらいかってまず調べるのも大事ですし、うんうん、その上で何をやるべきかというと先ほど言った窓ですね、うん、窓対策が非常に重要になってきます、
うんうん、
で窓で一番こうコストパフォーマンスに優れているのが窓の内側に窓をつける内窓とか二重窓と言われる、うんものですね、うん、窓そのものをサッシそのものを変えてしまうと結構その高額になってしまうので内側に引けるものであれば割と簡易な作りのものでも法律上許可されているので、うんうん、コストは安いんですけども効果は非常に高くなるので、
うん、
はい、おすすめですね。で今は今年から国の補助金もかなり大きくつくようになったので、はい、ぜひやってみてほしいと思っています、
うん、他のやり方というのはありますか。まあ、例えばその賃貸に住んでたり私もそうなんですけど、はい、
賃貸の場合は、まあ、現状復帰しなきゃいけないので、はい、内窓を事業者の内窓をつけるってなかなかね穴ネジ穴を開けたりとかってしなきゃいけないので難しいんですけども、はい、じゃあ何もできないかっていうとそんなことがなくて、うん、やはり窓を、ホームセンターとかインターネットでですねサイズを言えばその窓枠をプラスチックのもので送ってくれるもの、うん、スタイル のものもありますし、はい、自分でまあちょっと DIY 形式で作るんですけども、うん、簡易的に1時間ちょっとぐらいで組み立てられることができるの で性能的にはメーカーのものよりももちろん低いんですけど、はい、それでも十分断熱効果は出るので、うんうん、ぜひやってほしいなと思っています。
ちなみにお値段ってまあピンキリだとは思うんですけど、はい、その内窓をつけたりいろいろな方法では値段ってのはどのぐらいの相場なんですか。
はいはい、窓のサイズにもよるんですけど、まあ、先ほど言った DIY 形式のものであれば1万円前後からできますし、まあ、メーカーにお願いする、まあ、例えば YKKAP さんとかリクシルさんとか出てますけども、そういうところの内窓だと3万円4万円台からありますね。で、うん、大きな掃き出し窓だと10万円とかしちゃうんですけども、うん、先ほど言ったように補助金も活用できるので実質は安くできるなと思います、うん、で初期投資だけ考えるとあ10万円か高いなと思うかもしれないんですけども、うん、窓を1回つけてしまうとその後ずっとランニングコストが減っていくので、はい、トータルで見ればだいぶお得になりますよっていうものもありますし、うん、その数字に見えない光熱費以外のメリットっていうのは先ほど言った結露が減るとか、
うん、
まあ、カビが生えにくいとか窓際が寒くないとかね、
うん、
今までこう苦労してた部分家の寒さによるストレスっていうのはだいぶ軽減されるので、
うん、
私の知り合いもとにかく僕が内窓つけてよつけてよって言ってるものですから結構つけてくれた人がいて、
はい、
やっとつけたと思ったらなんでもっと早くつけなかったんだろうってみんな言うんですよね。それぐらいこう違いを感じて満足している方が多いっていうことは言えると思います。
うん、で高橋さんの記事で面白いのが写真でですねこのどのぐらいあったかいかっていう温度が分かる写真が載ってるんですよね、はい、なのでこうなかなか温度ってこう記事だけ見ても体感は難しいかもしれないんですけど写真からあなんか だいぶ変わるんだなっていうのが伝わりますよね。
そうですね。あの画像は東京大学の前正幸准教授にご協力いただいたものなんですけども、はい、やはり同じような20度とかって温度で見える温度計で測ってもですね、はい、実は温度ムラがすごくあって足元が冷たくて頭の方がその25度あったりとか、すごくやっぱりそうすると体感では不快に感じちゃうんですね。頭がぼーっとして足元冷たいとやっぱりこう胸元が20度でも、
はい、
快適じゃない。
うん、
やっぱり断熱性能がちゃんとしてると同じように暖房しても温度ムラが少なくなるので快適に感じやすいっていう傾向はあると思います。
うん、
そういうことが温度分布でね、ああいうサーモグラフだと分かるようになるということですね。
空気のそのムラをちゃんとかき混ぜてあげるっていうのも大事っていうのは今回私初めて知ったんですけど、
はい、
温度ムラっていうのがやっぱり自然と放っておくとできてしまうんですね。
そうですね。まあ科学的にあったかい空気は上に上がりやすく、冷たい空気が下、まあ重いので下に下がりやすいっていう傾向があるので、はい、やっぱりその夏の冷房は足元が寒くなりやすいですし、はい、で冬の暖房は上の方ばっかりにこう暖房が逃げてしまうという傾向がある。うん、まあ普通のお家でその吹き抜けとかがあると、うん、やっぱりどんどんどんどん上に行ってしまうので、はい、より寒くなりがちですよね。それから夏のロフトなんかもめちゃくちゃこう暑くなるっていうね、傾向があるので、で、その辺もちゃんと断熱をすれば、カバーできるっていうことになってきます。
で、これまでお話聞いていて、高橋さんはどうしてこの断熱っていうのに興味を持たれたか、そこも気になってきたんですが。はい、
僕も今までその、なんか偉そうにお話ししてきましたけど。
なんか施工主なのかしらとか、なんかどういう方なのかしらという。
はい。実は2014年ぐらいまでこういう話を全然知らなくてですね。その前も、再生可能エネルギーの取材はずっとしていて、すでに、はい、何冊も自然エネルギーで、地域で作って社会を変えましょうみたいな話は、本に書いていたりとかしてたんです、はい、ただ身近な家の断熱、家の自分が住んでいる家の窓がアルミであることに疑問を持ったことは全然なかったんですね。ただたまたままあそういう断熱の重要性を話している方の講演を聞いて、あ、俺エネルギーの本を書いてたけど実は身の回りのエネルギーについて全然知らなかったなっていうことにショックを受けたんです。で、ドイツや北欧では外が気温がマイナスでもほぼ無暖房で室温20度を保っていられる家があるっていう話を聞いて、なんじゃそりゃと思うわけですね。で、当時住んでたアパートがもうほとんど断熱の薄いですね、隣の部屋の人の歌声が全部筒抜けみたいな
歌う方だったんですね。
そうなんですね。だから余計ですね、まあ、夏は湿気もひどいし、でカビも生えちゃうしっていう状況で、これはまずいなっていうところに住みながらそういう違いがある話を聞いて、本当にあんのかなっていう、こう衝撃とともに半分話半分っていうか疑問っていうか、あまりに現実とかけ離れてますから、そんなことはできんのかな。で、やっぱりそのエネルギー問題全体で考えても、今ある日本で使ってる電力であるとかガスとかの部分を全部を再生可能エネルギーで賄おうとするとなかなか大変なわけですよね。でもそうやって一人一人がエネルギーのあり方を見直して、無理なくエネルギーを減らして半分ぐらいにできれば、今使ってるエネルギーの 50% を再生可能エネルギーで発電するだけで以前の 100% を達成しちゃうわけですよね。それすごくやっぱり我慢しない省エネって大事だなっていうのをふうに思ったんですけど、まずはやっぱりそういう家が本当に実在するのかっていうのを確かめなきゃいけないっていうことで、いろいろ取材をして、でそういう家を日本で、ドイツに学んだ家を、まあ、すごく日本ではトップレベルの断熱をしたモデルハウスを作ってる工務店がいて、でそこのモデルハウスに宿泊体験できるということを知ったので、それで取材で宿泊体験をしたっていうのがきっかけですね。
これが記事に書かれてた約10年前、埼玉のエコハウスで宿泊体験っていうことですかね。
そうですね。はい。
実際いかがでしたか？
はい。で、冬、まあ外気温は5度、6度とかだったんですけども、はい、室内は実際無暖房で20度を保ってまして、脱衣所も含めて全体、 20度だったんですね。なんじゃこりゃっていう世界ですよね。で、あったかいとかっていうよりは なんかその暑さも寒さも特に感じない心地いい感じで、ずっとこうリラックスできるみたいな感じで、それまでは、僕のかみさんとそのアパートに住んでいた時は、はい、まあ朝起きて寒いじゃないですか、はい、でまずガスファンヒーターのスイッチを押して、うん、で吹き出し口の前を奪い合うような形で2人で着替えをするわけですよ。
懐かしいです、やってました、子供の頃も。
もっとあっち行きなさいよみたいなのをお互いでやるみたいな。でところがそのエコハウスではもう全然そんなことなくて、その寒がりだったかみさんが裸足で窓際でうたた寝してるみたいな、ね、衝撃を受けまして、これは何だと。
確認しますけど無暖房なんですよ ね、
そうですね。
なんかもう不思議でしょうがないですね、はいは
いはい。まあ、その日はあの昼間は割と暖かくて、はい、昼間の窓から太陽の日射を結構受けてたので、それがまあ蓄熱されていて夜も暖かかったっていうことになるので、まあ、昼間も寒い日だったら僕はまあすごく寒がりな人なんで、はい、暖房をつけてたと思うんですけど、それでもわずかなエネルギーで温度を維持できる仕組みになってますね。
太陽の熱でそのまま蓄熱できるっていうのは本当に効率的でいいですね。
そうですね。先ほど藤田さんがね言われたように昔の家でも外の日射が入ってくればその時間帯だけは暖かいっていうね、うん、ことなんで、それも取り入れながら、ただその締め切ればいいってことではなくて、太陽の熱のパワーってすごく強いので、それを冬はうまく利用する、で夏はちゃんとカットするっていうことをやれば夏も冬も快適になるよっていうことだと思います。で冬を体験して今度夏も体験してみたかったので、はい、別の、その同じ工務店が作っているお家に夏に行って、うん、外36度7度だったんですけど、はい、中はまだ工事の途中だったんですけど、工事用のエアコンの4畳半用のなんかすごいちっちゃいエアコンがあるんですけど、それのエアコン1台で2階建ての家が全部涼しくなってたんで、これも全然違うなと思って衝撃を受けましたね。
うーん、今の太陽の話で言うと、夏はその太陽に当たった暖かさが逃がしづらくなっちゃうんじゃないかなっていう気もするんですけど、夏はそうではないんですか？
はい、やはり太陽の熱を直射日光をどんどん窓から入れてしまうと夏はやっぱり室内暖かくなっちゃうので、はい、でも窓の外で太陽光を太陽熱を遮るっていうことが必要で、うんうん、それさえできれば、室温は維持できます。
うんうんうん、
だからまあ日本の昔の知恵で言えばすだれですよね、うんうん、窓の外で遮りますよね。で最近はブラインド形式で外付けブラインドとかっていうのも出てきていたりとか、はい、あと、まあ、布でこう手で下げてやるスタイルのものもありますけども、うんうん、窓の内側でブラインドをしても一回家の中入ってきちゃうので、熱っていうのはやっぱり熱くなっちゃうわけですね、家の中が。でも窓の外でカットすると8割方熱がカットできるので、すごく効率がいいというので、夏は本当に窓の外っていうのを重視していただければと思います。もうすだれでも本当に構わないんです
けど、ヘチマみたいな、
そうですね、緑のカーテンでも、はい。ただすだれとか緑のカーテンって一回こうつけてしまうとはめ殺しっていうか、もうずっとそのまま部屋が暗くなっちゃうとかねっていう傾向もあるので、まあその辺は窓によってここは開けたいなっていう時はちょっと違う布でやってみるとか、はい、調整できた方がいいかもしれないですね。
で高橋さんのお家も変わっていくんですよね。
はい、それでですね、全然僕フリージャーナリストなので、はい、なのでっつったらですけど収入も不安定ですので一戸、建てを買う気なんてさらさらなかったんですよ、うん、ただいやすごい家ですねって言ったら、工務店のその社長さんがこのモデルハウス3年ぐらい使ったんで、高橋さんいかがですかっていうわけですよ。私この人何なんだと思ったんですけど、でもまあよく考えてみたら、まあ住居はいずれ探さなきゃいけないと思ってたんですけども、うん、そのなんていうんですかね、家をみんなが買う社会がいいとは僕は決して思わないので、うん、賃貸住宅でもいいと思うんですけど、集合住宅に住む、はい、でもそこがこうほっといたらこのまま断熱された 物件になるかっていうとならないんですよね。僕が住んでたような、まあ、ひどい状況のアパートが今も作られてる状態なの でやっぱり自分がそういうエコハウスに住みながら発信することでなんかすごく説得力も持ちますし、ただ自分があったかい暮らしをしたいっていうだけではなくてですね、なんかそういう可能性があるよ、こういうエネルギーを使わないけど我慢しないっていう選択肢があるよってことを広めやすいかなっていう、そういう意図もあってそこに住むようになって今6年目っていうことで、はい。だからエコハウスを取材したライターはいっぱいいますけど、取材したエコハウスに住んでるライターは僕だけなのでちょっとこういう変な人が一人ぐらいいてもいいのかなっていうそういう状況です。
でもね、それを聞くと知れば知るほど住みたくなるような気もしますよね。
そうですね、実際レベルの高いエコハウスが日本で広まってきたのって本当ここ最近なので、そういう家を建ててる工務店の社長さんたちも当時はまだほとんど住んでないわけですよ、で自分たちの上はも家はもっと前に建てちゃって、後からこういう方がいいねって気づいた。でその僕が僕の家を作った工務店の社長さんも自分の家は寒いんですよね。高橋さんちいいなってずっと言われてるんですけどである意味こう僕は家を建てる人ではないんですけど、住まい手のプロというかいろいろ研究しながら、実際住んでみてどれくらい水分が出て湿気が増えるか減るかとかっていうのも分かる部分もありますし、でそういう発信をこうブログを通じてしているというそういう状態ですね。
実際その春夏秋冬暮らして、まあ、もう6年になられるそうですけど、はい、いかがでした？それまでのお家暮らしと比べて。
もう別世界ですね。
朝日新聞ポッドキャスト。
お話はつきませんが、続きは次回にお届けします。
はい、本日はノンフィクションライターの高橋正樹さんと藤田純さんとお届けしてきました。今本のプレゼントをされてるそうですね。
まあ、私たちマーケティング戦略本部で運営しております2030SDGs で買えるっていうサイトがあって、そこでまあ今連載していただいてるんですけれども、まあ、そこで高橋さんの記事今2本ありまして、はい、そこの記事の末尾に、高橋さんの著書である日本の SDGs それって本当にサステナブルという本のプレゼントのコーナーもございますので、ぜひ記事とともに楽しんでいただければなと思っております。
高橋さんからも何かお知らせありましたら。
断熱の話を通じてですね、いろんな話にもつながってくるということなので、 SDGs を考える際の、まあ、大きなポイントになるかなと思います。この僕の著書とともにですね、ぜひ身近な断熱のことを考えていただければと思います。
ありがとうございます。ツイッターでも情報発信されてるそうなので、こちらもリンクを貼っておこうと、はい、思います。
ありがとうございます。
はい、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
リスナーの皆様、番組を最後まで聞いてくださりありがとうございました。今後も朝日新聞ポッドキャスト番組を続けるためお力添えいただけると幸いです。ご使用のアプリから番組のフォロー、レビューをお願いします。他にメディアトーク、ニュースの現場からといった番組も配信中です。で、番組をですね、アプリで開いた時に下の方にスクロールしていくと、本日ご紹介した記事のリンク、あとは高橋さんのツイッターなどもこちらに貼っておりますので、見ていただけたら嬉しいです。またこちらに、ご意見やご質問をお寄せいただくお便りフォームというリンクもありますので、チェックしてみてください。朝日新聞の木田光がお届けしました。それではまたお会いしましょう。